我々の方で、よく相撲の話を申し上げます。野球の人気も大変でございますが、相撲というものは別な良さがございますね。何と申しましても、あの雰囲気でございますね。こう入る相撲場の雰囲気、お相撲さんがこう太ってこう、もっともね、見てる人よか痩せてたらちょっと具合が悪いんですが、ふわっと太ってね、どうしてあんなになっちゃったんだろうって、気の毒に思うくらい太っちゃってね。で、ちょんまげをくっつけましてね、まわしを締めて、いいもんですね。あそこ行かなきゃ見らんない。あそこだけの雰囲気ですね。それに、私が好きなのは、呼び出しさんですね。結構なもんです。白線を広げてやってます。北の、なんてね、やってると、ああ、相撲場へ来たなと思うんですね。のしのしとお相撲さんが上がってくる絵になります。これをなんですね、もっと新しくしたらどうだという人がいましたけれども、現代流になったら面白くないでしょうね。第一、あんな格好をしないで、ネクタイかなんか、蝶ネクタイかなんか締めて、白い手袋かなんかはめて、しかし北の富士西若野原どうぞ出てくるわって、なんか弱そうでいけませんね。あのしのし上がってくると、真ん中を割って出てくるのはこれは行司さんですね。また行司さんの衣装っていうのは見事ですね。色彩的にも豊かで、この行司さんが両力士をこの取り組ませようと思って出てくると、二人は決して取り組まない。どうするかっていうと、何も思ってませんよってなことをやりまして、で隅っこ行って口すいだり鼻かんだりして、あんなことは土俵に上がる前にやればいいんですね。どういうわけだかあそこでやってるんですね。だから行司さんだって困っちゃうんですよね。取り組ませようと思うと二人ともしゃがんじゃってるんですよ。しょうがないから黙ってるってわけにいかないから、もういっぺん相撲の名前を呼んでますね。これは呼び出しさんと違いまして、貫禄をつけなきゃいけないね。中には貫禄をつけすぎて何を言ってんだか分かんない人がいますね。あったーあらわからないよ、もう別に分かんなくたってさほど被害は感じませんけれども、いろんな見方もございますが、いい力士になりますと見ているだけで楽しみ、みんなこの横綱になりたがり、この四代目横綱の谷風という人は本当の名力士だったそうですな。強いばかりじゃ人情も心得て、この谷風という人が横綱を張っていた時に、佐野山って相撲が出てきた。これは下の方からずっと上がってきまして、十両筆頭でトーンと使えた。十両筆頭をこれ貧乏神と言います。なぜ貧乏神って言いますかっていうと、今でも言うんですけれども、昔はその自分は東西と分かれますと、東同士のお相撲さんは決して取らない。私の子供の自分もそうでしたね。取らない、東同士は、西同士も取らない。で、前頭が6枚ぐらいしかない。そこへ持ってきて、よく昔のお相撲さんはその記録を見ると病気をしてました。旧跡って。どうするかっていうと、もうしょうがないからこの十両筆頭三役にぶつける。これなかなか勝てない。だから十両筆頭行くとまたこう落っこっちゃう、また上がっていくと十両筆頭でまたトーンとぶつかる。貧乏神ですね。 シャネ山はここまでビーッと上がってきてトーンと使えたと、いわゆる貧乏神に悪いことが重なるもんでおっかさんが患った、親孝行な人でなんとかこのおっかさんを助けたいと思って、ところがこのシャネ山にはお客様がいない。なぜいないかっていうと、シャネ山って人は小さな人で30貫を越したことが珍しいというくらい小さなお相撲さん、小さなお相撲さんというのはこれはお客様がつかない。さあそうでしょう、連れて歩いてもどっちが相撲だか分かんないっていうのはこれは困るんですね。だからお客様がいない、いないとどうするかっていうと、今はお相撲さんサラリーマンですからいいんですけれど、昔はねえご祝儀目当て、ご祝儀目当てなんて心細いものはないですからね。でくれなくったってしょうがないですから、もぎ取るわけにいかない、でまあ谷風小野が雷電なんていう人たちは、上の方の人はこれはお抱え力士で、お縁をもらってます。ですからこれはもう食うに困る、そこよどんどんご祝儀。ところがその辺来るって言うともう失点抜刀ですからね、どうにもならない。そこへ持ってきて、おっかさんが患った、患ったとなるって言うと今と違いまして、お医者様も相手を見て、相手は相撲だからって、この病気は高い薬になりますが、人参を使うと良くなりますが、どうぞ一つよろしゅうお頼みましょう。高い薬を使う。そうなるって言うと貧乏してるところに高い薬を使う。何をするかって言うと口をつねるようかしょうがない。今まで体がもつらってんでクーッと毎回この午前つ飯を食っていたのは、弟子に団子山ってのがいる。あ、ダメだぞ。一膳ずつにしようって、ね、どんぶりに一膳ずつ、今までクーッと煮ていたつゆもだんだんだんだん身を減らしました。だんだん身がなくなってきて、四十でたこらこらこらこら、そんなに身を持ってくんじゃねえ、俺は相撲を取るんだから、それでも足りなくなって一杯の飯をかきまい、それをしゃくって食べ、お相撲さんがそんなことをして勝てるわけやね。もう土俵に上がる頃はフラフラになっちゃった。今は制限時間があるんですが、その頃なんですが制限時間も何にもない、完成時代ですからね、うわ延々とやってる。すると塩をまいちゃう、こうやってまた塩をまいちゃう、こうやってだんだんだんだんくたびれてきて、しまいには目が回ってきて立ち上がんないうちに転んだりなんかして、そうなると噂がパッと立ちました。今度の場所で、実山は引退だ、かわいそうにお客がいない、谷町がいないから、あれは路頭に迷うだろう、かわいそうにおっかさんと松の肥やしになるであろう、なんという噂がパッと流れ、これが谷風の耳に入った。これはいけない、そんなことをしちゃいけない、親孝行なものをそういうことをすると相撲道の恥だ、なんとかしたい。明日が千秋楽という時になりまして、年寄り衆、谷風が一生一代の頼みがございますが、何でございます横綱、明日の千秋楽わしと佐野山に取らしてもらいてえもんで。そんなんや、ああさようでございますか、よろしゅうございます、みんなもええな、横綱よろしゅうございます。はい、みんなも谷風の腹は分かってるからよろしゅうございますということになって、当時五代目横綱を張ります小野川喜三郎という名力士がいる、これが大関で、千秋楽は谷風 小野川という名取組が、これが千秋楽結びの一番で、これは楽しみの一つですから、今と違って予想番組が出るわけでも何でもない、相撲を見た人が、はあ、今日は面白かったね、明日はどんな取り組みだろうと思ってゾロゾロ出てきて、明日の終わりを見る、ずっと見ていくと千秋楽結びの一番、佐野山に谷風、これ何何これ、うん、俺もさっきからね目が悪くなったんじゃねえかと思って一生懸命見てるんだけれども、違うね、これは佐野山ですよ、谷風とか、片っぽ勝ちっぱなしの横綱だよ、そう、片っぽがふわふわふわふわ転んだよ、なんか負けっぱなし、どういうわけで千秋楽へ取る、それは分からん、でも大体分かってることは、そうかよ、女だよ、何が女、物音はおかしいなと思ったら陰に女があると思って間違いない、ああそうかね、そうだね、え、谷風はね、それはもう女にモテますよ、ね、もう柳橋かなんかに女を吠え込んだ新しい子が、柳橋の方で行かれなくなっちゃった、今日も行かれないよっていう使い役を佐野山がね、わかりません、分かってんだよ、悔しいね、お前さんもお上がりやって、わからねえことはねえな、うんうん、腕立ってそれは分かったんだよ、ああ谷風怒ったけれども、相手が十両だよ、十両を相手にさ、そんなことでもって喧嘩すんな、横綱の苔にかからね、カーッと我慢をした、だからこういうことってのは我慢ができない、よし土俵の上でって、ね、これですよ、ね、横車を押してこれです、押してみてほら、この野郎人の女を取りに来てどうするか、バヤーピシャーかわいそうなら佐野山だ親孝行だって言うのにね、女は気をつけなきゃそれおめえ本当の話かじゃねえかと思うまたくそこっちょ、俺が一生懸命聞いてる、だけどかわいそうじゃねえか、え、どうだい、ケーキをつけてやろう、なんで、今ここに出てくるからさ、あいつ捕まえて身でもいい左でもいい刺せたらね、みんなで御礼を祝儀をやるかなんか言おう、それがおっちょこちょいだ、五両をやろうなんとって、今みんな逆さに振るったって一両の金が危ねえよ、うん、それはだからよ、どうせピシッ、ね、喜ばせるだけいい、喜ばせる、あそうか、あんなら一万両からパッ、それがお前は嘘だってんだよ、そういうのダメなんで、五両ね、五両、え、出てきた、おう佐野山、あ、これはお客様に、明日は大変だな、え、横綱だな、よろしゅうお頼み申します、そりゃいいけどもよ、してえことしちゃうと、いやね、一生懸命やるね、勝てたらね、みんなでもってね、いや、まあいい、その身かなんか次第でも一本刺したらみんなでゴレをやろうてんだよ、で、勝てやしねえだろうけれどもさ、その相手だって人間で、立ち上がる途端に心持ち悪くなってピャッとひっくり返っちゃうかもしれない、それだっておめえは勝ったんだ、たらおめえ十両祝儀を切ろうじゃん、あれ助かります、ありがとう存じます、ああおい礼を言われちゃったよ、だから嫌なんだよこういうこと、まあ、とにかく一生懸命やれ、ありがとう存じます、こっちへ来るってと貸しの親方連中があって、かわいそうな音をしやがって、え、お、こっちこっちひっくり返しちゃい、あ、そうしたらな、え、あ、みんなでおってな、 おめえのうちの前に千両箱は一つダカーンと置くから。ありがとう。こっちへ来ると町内の旦那衆をかわいそうにな。一生懸命おやり、勝てたら百両やるよ。ありがとう。どうせ勝てないと思うから、まあ言う方は割合気楽なんですね。いい加減なことを言って。そのうち自分の言ったことに自分が興奮しちゃって、江戸中が少しおかしくなっちゃった。やがては来る千秋楽、勝ちもあり負けるもある。千秋楽結びの一番、もう恵光院の境内が立水の余地もない。木村庄之助や片や佐野山、この後谷風といった時にはもうこの一番でございますから、まるでもう気が狂ったようにえらいさ、普段なら谷風谷風という声が乱れ飛ぶんですが、この時には谷風っていうのが一つもない。全部がさらっさの山、中には間違えて谷風こいつだよ今谷風と嫌がったのはこいつですよ。どうする、ちょっと生かしておきたくないねみんなでこいつを畳んで、ちょっと待って、これ後があるの、後があるの、あら後があるの、谷風負けちめよし、なんてなこと言ってんの。この声援を聞いて、ああお客様というものはありがたいもので、どうだ佐野山、これでお前は引退をしてもおっかさんに親孝行ができる、よかったなと思わず佐野山の顔を見てニコッと笑う。佐野山の方もありがたい、この人のおかげで神様のような人だ、親孝行がこれでできる。涙がポロポロ出た。当人たちはそういうつもりです。見てる方はそう見ない。おい見ろよ、谷風笑ってるよ。嫌な野郎だ、こんな嫌なやつとは思わない。おい佐野山泣いちゃったよ、泣き出し、佐野山泣くなって、嫌な声援があるもんで、ね、そのうちにこう塩をまいちゃう、こうやって塩をまいちゃうやってるうちに、これはだんだんとダメになっちゃう、これはいけないんだ、そのうちにひっくり返っちゃうなと思うから、庄之助がバッと谷風に目くばせをして、谷風がこれを目でダッと受けた。はっ、よい、終わった。パッと軍配をし、名人と言われた庄之助は精魂を込めて、はっ、残ったってから呼吸が合うも合わないもない、両方がさっと立った。立った時に谷風が困った。目の前にいるその痩せた相撲は風にそよぐ足の裏。うっかり触ったら倒れるんじゃないか。触れないしどうしようかなと思って。行司の庄之助は相撲四十八手を考え出したというくらいな技術者でございますから。はーっと周りを回りながら、残った残った残った残った残った。王鵬の腕を、両方の腕を抱え込んで残った残ったって教えてくれた。ああ両方の腕をって抱っこしちゃった。滑ってんで佐野山はもろ差しになった。もろ差しだよ、おい誰だよ、おい片っぽ差したらゴロやらせた。だから俺嫌だってんだよ。嫌だって最初から言ってん、位置抜けた、よせ今帰るな、位置抜けた、ここへ来てお前どういうことになっちゃうんだろう、うわっというさ、そうだ押せ押すんだ、そこだ物差しだから押す、押す押せ、そこだ押すんだ、一心込めて押せ押せ。ちょっと待てよ、おい俺を押すなよ、おい押す 押すなったってこうなら何か押しただけ押せダメだおい帯が切れるような帯をどうで買った。偉いさい。佐野山を抱えたのが弱っちゃったんですね。押してくれない。何しろおまじりを食べてますからね。息が相手の重すぎるんですね。前世の方ですから40巻を越している谷風だからしょうがないから谷風はこの抱え込んだまんま後へじじってもう少し押せ押すんだ。いくら言ったって押せない。しょうがないから分かんないようにクーッて後へ後へと下がってきて谷風こんな難しい相撲は取ったことがないと。だんだんだんだん下がってきてで土俵際へバッと来た。その時にパッと出したらそれおしまいだったんですが、そこは谷風は名力士、これで足を出したんじゃお客様に対して申し訳がない。なんといっても横綱の強さを見せてやろうというんでよしゃいいのにここでうんと力入れた。そこまでが限度だ。40貫の体重を支えながらそこまで来てうんと力を入れられたもんですから佐野山がヘタヘタ腰砕けになった。驚いたのは谷風。子供って膝を疲れたしには今までの苦労が水の泡カーッ混合力で持ち上げガーッと膝をつくようにしてガーッと押し上げたように見えるんです。人間の目というのは当てにならない。カーッてから客がうわーっと興奮しまして真っ赤になってしまった谷風がこれがいいだろうと思ってビャーンとしねった軽い佐野山はビャーンとすっ飛んでいって客席を押した。客はしょうがないこれまでだよくやってよくやったと思っていると指をさして正之助は佐野山それ指をさしたところへちゃんと谷風はかかとを出してる。おっここでわーっと来るんだろうと思ったらシーンとしちゃったしばらく経ったらうわっお前がいけないってそんなショーッこうなら泥棒っしょ何も勝つことはねえんだよ本当に。もうこうなったら座布団を放っちゃって羽織も放っちゃってね財布も放っちゃっておいちょっと待って待って待ってみんな今放ったらみんな俺のもんだよおい俺のいいよよくはないよ自分のを放るんだよ俺持ってねえんだよ押したいやつがあるだけどさグイグイ押していくあの土俵際俺は涙が出たよ。押すのは強いね、押すのは強いわけだよ。名題の高校ものだ。